そういう疑問はなかったよね。
そっか、
は
い、ね、本当になかった。
いやもう映画の話は尽きないですね、今週も、
はい、
はい、伺っていきましょう。まず乾杯いきましょうか。はい、乾杯。
乾杯。
乾杯。今週のゲストもシネマ203主催の香水美沙さんに、
こんばんは、
よろしくお願いします。
お相手してもらおうと思います。前回はね、映画好きの幼少期、ご両親の影響で映画が好きになり、高校大学とずっと映画を見る、
うん、
見ていた、
うん、
ご自身さあ就職どうしようということで、映画の仕事ってどうなんだろうと映画と向き合うためアメリカ留学に行ったというところから、
はい、
ね、伺いました。
そうですね。
間違って西海岸に行かれた。
そう、西海岸でもまあ振り返ればよかったのかもしれませんけれど、1991年、まだ日本に到来してないシネコンができてたんですよ。でアメリカで、はい、学生が映画見るとなるとシネコンだったんですね。
ああ、なるほどなるほど。
で衝撃を受けて。10個スクリーンがあって、
そうですよね、
こんな山盛りのポップコーン食べて、
うん、10キロ太りました。
そうです、うん、それで、あ、こんな風に映画って見るんやっていうか、日本の映画館ってこうなっていくんやと、うん、私たちが知ってた竹影国際劇場、帝国座って並びじゃなくて、ビルの中に入るんやみたいな。
いや、それその年代で気づいたってすごくない？90年代の中でしょ、それ。
そうです。
すごいすごい。
なかったんですもんね。
そう。それでしかも私が割と好んでいたアート映画というか、ヨーロッパの映画が全然公開されないんですよ。西海岸でね。されない。シネコンだから。
そうですよ。
それでものすごい渇望感を和歌山で。映画が見られなかったのと同じぐらいの渇望感をアメリカの映画学科で抱くわけですね。
映画学科というのがある大学。
そうなんです、はい、それで1時間車で乗せてもらったら、ロサンゼルスにはかろうじて単館のアートハウス、いわゆるミニシアターが何軒かあるんですよ。だから新聞広告で調べて、ここでヨーロッパ映画かかってるなってなったら、寮の友達に1時間ドライブしてほしいと、で2時間待っててほしいと言いながら、そのヨーロッパ映画を週に1回なり月に2回なり見るようになり、でそうするうちに、去年日本で暮らしてる時に来年再来年公開ですって楽しみにしてた映画が途切れるんですよ。
なるほど、
情報が。
そっか、
そうなると全てが見知らぬ映画になったんですね、アメリカの地で。で日本みたいに手厚くチラシを作ったり、あの番組で紹介されたりって文化がないから、
なるほど、
とりあえずシネコンに行ってそこで決めようかっていうスタイルなんですね。そうなると、ああ私は日本でね、あの情報に頼って、あの映画がいいでって言われて見てきたけれども、そうじゃないってことになり、で当てずっぽうでこれが良さそうやとか見ながら、ああこれって六本木のシネビバンでかかりそうな映画やなとか、これは日比谷のシャンテにかかりそうやなとか、そこで配給っていう仕事に目覚めるんですよ。
なるほど、なるほど。
それで帰ってくる時に、まあ、フランス映画社っていう映画社の映画を一番好んで見てたなっていうことに初めて気づく。それでフランス映画社に電話をするんですよ。
電話をするや
つ。電話をする。帰ってきて、
アメリカから一回しました。で、はい、で今採用してないと言われて、まあ、ここから巻きで喋ると、まあ、2年間テレビ局で報道局のカメラアシスタントをして、でその後思い切って辞めて、フランス映画社に空きが出てて、そのまま入れてもらったっていう、ことでした。
あ、そうですか。
熱いね、熱い、いいと思う。
なんか若気の至りですよね。
いやいや素晴らしい。
好きなことを仕事にして捉え方とか変わらなかったですか？
なんか明日から来てって言われた時に思ったのは、多分今夜が最高の夜やと、明日からは多分あの思ってたのと違ったとか、自分ができなかったり、想像もしてなかった嫌なことがあるだろうから、多分今夜が最高の夜やから、よく覚えておこうと思ったから覚えてるんですけど。
うわ、大人やね。
いや
それだって24でしょ。
いやいや自分で思って、
あ、もう覚悟して。
すごいよね。
そうです。
あ、その時に見た映画、
その時は映画は見なかったんですけれど、覚えてるのはあのエミール・クストリッツァっていう、今はないユーゴスラビアの監督のアンダーグラウンドっていう映画の脚本をボンって渡されたんですよ、英語の、で今年のカンヌに出ると、で買うつもりはないんやけど、読んで買うべきかどうかレポート出してって言われたんですよ。
すごいね。
で、と思って、
脚本ですね
、だからそうやって売り返してるんやなっていう、
まあなるほどね、まあそうでしょうね、脚本みたいなのね、はい、
そうね、う
ん、それで、まあ徹夜して読んで、いやもう全然買う余地はないと思いますみたいにレポート出したら、その映画がカンヌのパルムドールを取ったんですよ。
最高のオチがすぎる
っていうところからです、
じゃあ厳しさも
厳しさっていうかね、もうなんかもう話にならなかったですよね。
わからないもんですね、はい、
脚本だけ読んでその映画の出来栄えをさ判断するってなかなか難しい、
ね、難しいよね、
難しいね、
ストーリーだけでさ、ね、読み切れないよ ね、 ねだって、
でしかもその時言われたのは、うん、鼻で笑われてふんって、映画なんてね音楽がつかないと分かんないんだよ、
やらせといて、
そうですね、
まあ試したんでしょうね、まあ、
それは分からそうっていう、
そうでしょうね、
そうね、わかんないことを、ね、
音楽が使わないとわかんない
よ、ね、んない
ラッシュみたいなの見てもわかんないということですか、
ですかね、なんか音楽がどうか次第やみたいな言い方でしたね、
やっぱり重要ですね、
世界観、でも
やっぱ記憶に残るってことじゃない、映像と音楽が、
そうですね、
結局インパクト、
いや本当に、ね、思ってる以上に映画ってずっと音楽鳴ってるから、
鳴ってる、
ね、
うん、
サウンドトラックとかかかってもさ、なんかもうね、いっぱいあるからこんな曲かかってたっけって思うやん、
思う、で意外と長い、
そう、
しっかり、
ね、でも映画見たらずっとなんかオーケストラバックで鳴ってんだよね、
なんか不穏な気持ちになったりとかね、ハッピーで軽やかだったりやっぱありますよね。あれで感情って揺さぶられてるんでしょうね、
みたいですね、
監督の思い通りに。そこからじゃあ配給のお仕事、
そうですね、はい、
おいくつまでというか、なんか独立されるまでに11
年くらい、11年くらいやってて、で、まあ和歌山に2005年に戻ってきて、
じゃあ結構前に戻られ
た、ね、そうなんですよ、それで、まあ、地区営がね、2005年の8月末に閉じた、で、実装シネマってシネコンができてたみたいな時代なんですけど、まあでもなんか人からの紹介で結局その後、大阪の配給会社が1件だけあったので、そこに拾ってもらって、まあ、5、6年かな、でそこに入って、大阪だとまた全然違う仕事になるわけですよ、東京の配給会社が配給、全国配給してる作品の宣伝を、関西の宣伝だけ任されるみたいな、今まではその配給を準備してたんだけど、もう準備されたものを今度は大阪でどうやって見てもらうのかみたいな仕事に移っていき、でまあでも君が入ったんやったら東京で配給できるやろみたいな話になって、まあ週に4回ぐらい東京に出張しながらまた配給の世界に戻っていくんですよ、だからなんか意外にもう映画の仕事はできないっていうかね、もうここで終わりやなと思って帰ってきたけど、縁が切れずに偶然来たなっていう感じ、
配給の仕事ってでもちょっと どんなことなんですか、
はい、まず映画って著作権版権のビジネスなので、
なるほど、
この映画を10年間日本で劇場配給する権利をいくらで買いますっていう取引なんですよ、それで、まあ、最近はもう事情違いますけれど、まあ、カンヌ映画祭なんかは見本市なので、
なるほど、
はい、であそこでその映画を買い付けて、で向こう1年2年の上映を配給会社はそれぞれ、
なるほど、
はい、
そういうことか、
はい、
それを映画館に売るわけですか、
そうです、映画館に来年の正月映画これどうですかって相談したり、まあ、最近はね、劇場がこれやりたいからって配給と組んで買い付けしたりするのもあって、もっと違う方法もたくさんあるんだと思いますけれど、
あんま深く考えたことないけど、それはそうだわな、
そうなんですよね、
その権利を持ってる会社なんですね、配給会社っていうのは、
はい、
それが映画館にもそう、まあ、営業してかけてもらったり、はい、例えば DVD、
その後にそうですね、
作ったりとか、まあ、それいろいろ展開していくってことですね、
そうなんです、今はね配信のビジネスもありますし、だからまあ輸入して日本語のタイトルつけて、日本語字幕をつけて、
あ、タイトルつけるのも、はい、
そうですそうです、
それ楽しそうだな、
で、ね、チラシポスター作って予告編作ってマスコミ向けに試写をして、どんだけか紹介してもらって劇場公開ですね、
なるほど、
もう全てですね、
タイトルつける仕事してみた、
つけられた映画ってありますか、
それはでもつけたって、まあね、大阪に来た時は配給の仕事をある程度任せてもらったんで、まあ、みんなに相談しながらつけたのはいくつかあります、
社内で相談して、ね、これにしようって決めるんですね、 わあ、世に出す瞬間ですからね、すごい責任重大。
いえいえ、まあでも楽しいし苦しいし、
それでも映画好きは変わらなかったってことですよね。
そうですね、
ちょっと間がありましたけど、
あんまり単純なことじゃないっていうかね、
その勤めてる間も自分の好きな趣味として映画は見に行ったりしましたか。
特に90年代から2000年ぐらいは、あのミニシアターブームみたいのがあって、あの単館でかけた映画の方が大きい劇場より儲かるみたいな時代も一瞬あったので、あの今もなんですよ。昔の映画ももちろん好きですけれど、やっぱり新しい映画を見たいって気持ちがすごく、まだ見たことない新しい映画の登場をすごく待ちわびてて、で今楽しみにしてるのは、あの90年代には私たちが知らなかった監督なので、
そうですね、
はい、そっかそっか。
なので皆さんね、今90年代の映画とか、90年代に特集上映のあった映画のリバイバルがとっても日本で盛んなんですけど、はい、まあ、それ以外にも新しい監督たちっていうのはいっぱいいて、
そうですよね、
はい、で、まあ、10月にグランドオープンの作品として上映したみんなのバカンスっていうフランス映画は、あのギヨーム・ブラックっていうフランス人、今40代かな、10年前に現れた新人の作品なんですけど、彼の新作は本当に毎回楽しみにしてて、でこれはどういうふうにいいかっていうと、はい、もう今まで映画ご覧になった方、ことがない方が見ても、安心して楽しんでいただける。
安心して分かりやすいんですか、はい、ストーリーが。
ストーリーが分かりやすいわけではないんですけれど、まあ、映画ならではの魅力がたっぷり、
映画っぽい映画、
はい、あの映画でないと描けないことがたっぷり詰まってて、こんなに小さな出来事が、こんなに大きな感動を呼ぶのかというような、
あ、なるほどね、
はい、なんか本当に今21世紀でないとできなかった映画なんやろうなっていう、
それ聞いたよ、
見たのね、やっぱりね、お上手ですよね、
いやいや、
そんなことないです、うまく言えない、
やっぱりそれは捉え方なんですかね、その監督が、
どうなんでしょう、
監督のなんていうんですかね、その視点がやっぱり新しいんですかね。
視点も新しいと思いますし、あとやっぱりものすごく過去の映画を見てる。
なるほど。
なるほどね。
それでその中からここに映画の真髄があるって信じてるものが多分あるんだと思います。それであんなシンプルな映画に。
みんなのバカン
スっていうのが
すごい。
はい。
ちょっと
チェック。
素晴らしいですよ。
チェックだな。
はい。また新作もすぐにできると思うので。
あ、そうですか。
はい。いや本当和歌山でもたくさんの方がご覧くださってすごく気に入ってくださったの で、でまた12月はあの80年代から活躍したイタリア人の監督の、タビアニ兄弟っていうのがいたんですけれど、そのタビアニ兄弟のうちの弟が作った新作遺灰は語るっていうイタリア映画を今年年忘れに上映します。これは90分なのですごく見やすいと思います、あの当時はねすごく長い映画を作る監督だったんですけれど、今回90分ということで楽しみ、
こちら12月にシネマ203で遺灰は語る、は
い、上映します、
はい、
そして年明け1月にはですね、これはあの90年代にもあのじわじわとファンがいたんですけど、フィンランドの秋香りすまき、
はい、
とってもとぼけた、あの大酒飲みの監督なんですけれど、彼の新作枯葉を、
新作、
はい、全国の正月公開に合わせて公開します。
おなんか今日も一曲映画音楽聞きたいな、
はい、
うん、
そしたらちょっとあ
のおすすめありますか、
はい、今お話しした1月の枯葉からどちらの曲にしようかなと思って持ってきたんですけど、やっぱりあの今日のお話だと、あの69年生まれが気に入りそうな、はい、
ありがとうございます。
ちょっと読めないんですけどね、あの劇中で流れるとっても香りすまきらしい、マウステッテュトット、
という、
フィンランドの姉妹ポップデュオらしいです、はい、が歌う悲しみに生まれ失望を身にまとうという一曲を聴かせてください、
いやー
いいでしょ、バカバカしくて、うん、
なんかバカバカしいですか。いや、すごくフィンランドのなんか部屋のぬくもりみたいなのは私は感じましたけど。
そうなんですね、
うん、じゃあ寒いところで、なんか部屋の中でこういう曲聴いてるのかな、はい、みたいな、なんかってなイメージですよ。曲だけしか知らないので。
そうですね、うん、いや、なんかいい年来そうで、お正月映画にいいなと思ってます、
うんうんうん、いや、今後のスケジュールもお聞きしましたけど、そもそもどうしてシネマ203を始められたか、まだそこまで話が至ってないですよね。
そうなんです、
生い立ちの最終部分をお願いします、
はい、まあ、和歌山に帰ってきて、うん、将来的に何か映画に関わることできたらいいなとぼんやり思ってたんですけれど、うんうん、箱だけは絶対に作らないぞと、大変なの分かってるから箱だけはやっても大変なだけやからって思ってたんですけれど、うんうん、まあ、皆さんにもいろいろあったと思いますけど、コロナが来てですね、
うんうん、もうこの数年ですね、本当に2019-20年ぐらい、
そうです、
うん、
でその時に大阪の映画館にも行かなくなったし、うん、東京に映画の話をしにも行かなくなったし、うん、結局配信で映画を見るっていう日々になったんですよ。でその時に最初は良かった、たくさんの作品があるんやなと、うん、見たいと思ってたのが見られるなと思ってたんですけど、うん、あとはライブも、うん、音楽のライブも行けなくなって、それも配信してくれて、うん、で聴けるようになって良かったな、チケット取れなかったし、うん、と思ってたのは最初だけで、うん、途中でね、あの部屋のスクリーンを一人で、まあ、眺めながら、うん、代替行為の限界やって思ったんですよ。だからなんか中身を見たいっていうだけじゃないものが映画にはあったんやなって思って、
気づいちゃった。
そうなんです、なんていうか、映画館で映画を見たって体験やったんやなっていうか、
でも皆さん気づいたでしょうね。
そうですね、あ、思った方多いんじゃないかな。だってライブとか、
最初はなんかね、あ、こっちでもいいやん、楽やし、
そうなんですよ、
手軽でいいやんって思ったのもね、はい、束の間でね。
あ、だからコロナ明けに初めて行った音楽の生ライブとか、うん、もう涙が止まらないですよね、うん、なんか違うものがあったんやっていう気がして、う
ん
う
ん、ね、皆さんと分かち合えるあの喜び、
そうなんですよ、
ね、生の空気感と、
そうだからできればあの私が覚えてるような、うん、それこそ竹栄なの、うん、あの国際劇場とか、うん、和歌山の、うん、劇場でね、今日は何が見られるんやろうって、
うん、
ワクワクしてた感じ、うん、映画っていいなって帰れるような作品から上映できたらなって思ってるんです。
うん、
楽しいんですよ映画館って。
いや本当そうですよね、
うん、
それがきっかけだったんですね。
そうなんです、コロナのきっかけ、
うん、で思い出のあるブラクリ町で、
そうブラクリ町っていうのはもう一つ、あの最近北ブラクリ町何かと話題なんですけれど、うんうんうん、私もあそこにあの事務所として今映画館になってるお部屋を9年くらいを借りてるんですけれど、
う
ん、そうなんですよ、
そうだったんですか、
はい、
うん、
で商店街の方々には大変お世話になってまして、うんうん、でちょうど本当にコロナの頃から、
うん、
何か北ブラクリ町新しいこと始まってるなと、コロナの間でないとできないから、ちょっとこういう新しいこと始めようかっていう、まあ分かりやすいので言うとですね、あのシネマ203のすぐ隣に北ブラベースっていうあのイベントスペースといいますか、コミュニティスペースができたんですね。であそこは北ブラ商店街の皆さんがイベントするときに使ったり、外から借りる方が物販のお店、
うん、
商店をイベント出展されたりするスペースとしてそれができた、
うん、
で並行して、2つ今月一のイベントがあるんですけれど、うん、1つは第一火曜の朝7時から10時まで、うん、北ブラはじめ食堂っていうイベントをやってます。北ブラクリ町はあの皆さんご存知の通り火曜が定休なんですけれど、
う
ん、
そうですよね、ブラクリ町全体、
うん、そうなんですよ、ね、あそこの商店街の筋に、うん、コーヒースタンドとか、うん、ホットドッグスタンドとか、うん、あるいは茶がゆのスタンドとかが出て、お勤めに行く前に朝ごはん食べていきませんかっていうイベント、
朝7時から11時まで、午前中10時まで、
はい、
雨天結構もちろんそうですね、はい、屋根付きなんで朝ごはんマルシェ、
そうなんですよ、
毎週火曜日じゃないの、
毎月第1火曜日、
あ、そうかそうかそうか、
うん、にやって
心も体も健康に、
はい、
うーん、12月は5日ですよ、
はい、
もうすぐ
多分あったかいものが並ぶんじゃないかな。寒いですからね。
あ、そうですね。
でそれから第二日曜日に、うん、北村リメンバーマーケットっていう名前で
日曜日に
リメンバーマーケット、
ここもいろんな商店が出るマルシェです。
うん、
はい、をやってて、なぜリメンバーかっていうと、やっぱ北村栗町って昭和レトロの感じを残しつつ、ここが大事なんですけど、今新しい形で始めようとしている、すごく軽やかなんですよ。なんでしょう、ノスタルジーじゃないんですよ ね。そこが私がその今映画館で映画見るならって思ってることとすごくリンクしていて、こんな風に、なんでしょうね、失われた時は求めないっていう姿勢、そうだよねっていう、私は新作が楽しみだし、
ね、おっしゃってますもんね、そことつながってますよ ね、
新しいものも取り入れて、
そうなんです
っていう雰囲気なんです ね。あ、同時開催イベント、テトコトイチ、はい、本町公園の あそこと同じですね、です第2日曜日、
はい、本町公園も本当に同じで、もう軽やかに新しく始まってて、カフェでバーベキュー楽しまれてる方もいらっしゃいますし、それから子どもたちが放課後に走り回ったりしてますし、
そこ本当に生まれ変わってもう馴染んでますよね。
本当に思います。でコロナの間はね、あそこの、サスカッチさんにお世話になりながら、本町公園で2回かな、野外上映も、
素敵、
とても素敵だったんですよ。
スクリーン置いて、
そうなんですよ。
音をどうするんですか？
音はスピーカーバーンと立てて、
スピーカーで、
いい音出ます。
あの街中でスピーカーで、
そうなんです。そこで、あそこのサスカッチの小川さんもジャームッシュが大好きなんで、一回パターソンを上映してくれて、
は
い、
すごく素敵なんですよ。
素敵夜空の下、
そうなんです、
みんなで映画を見る、
はい、
芝生に座ってです。
芝生に座って、
椅子とか並べずに、
あのキャンプの椅子、皆さん自ら持ってこられたりして、
そういうのいいですね。
すごく素敵ですよ。
すごい。
なので、ここかなっていう感じで、
は
い、
でそんなこんながあって、この今年の夏でしたっけ？
はい、9月にプレオープンして、あの最初にお越しくださった方から、映画館どうしたらいいか相談に乗ってもらって、それであの準備整えて10月にグランドオープンをしました。
もうつい先月の話ですからね、今はどうですか、ご自身の箱を持って、なんか好きなものを上映できるじゃないですか。
そうですね、でも私が好きなものを上映するのではダメで、今は和歌山の皆さんが何見たいかっていうのを分かりながらやっていきたいし、多分私と同じものやと思うからきっとみんな同じ感じやと思うので、あとはあれですね、将来的にはというか、映画館でそもそも映画見てる2時間だけじゃなくて、帰りの寄り道とセットなんですよね、遠足じゃないけど。
なるほど。
多分出かけていくときは映画館の時間に合わせて家出ると思いますけど、帰りは映画終わってから本屋に寄ったり、当時はレコード屋に寄ったり、あるいは買ったパンフレット持って喫茶店寄ったり、バーでいっぱい飲んだりしてから帰ったと思うんですよ。
いい時間。
だからなんか自分の日常生活からちょっと旅行行って、明日から同じ生活に戻るまでのちょっとクールダウンの寄り道も楽しみの一つやったかなと思って、そんな感じにはどうしたらなっていくんかなって考えながら上映していきたいと思います。
それがじゃあ今後の課題というか夢ですね。はい。